HIC。
ここからは月テレで、もう生配信をお送りしていこうかと思っております。
なってんすか生配信。
生配信できてると思います。
あら
ららら、言ってますね。お元気でしょうか。例えば QIC という番組を収録しております。いつものいつものえなきらです。どうぞ。
ハルハルマイシマです。
はい。そして、IBB 九州はこの方です。
はい、キラウヤです。よろしくお願いします。
はい。まず今日はですね、これも A 枠終わりました。ここから B 枠なんですけど、B 枠のお便り2つありますけど、まずこちら、鹿児島県鹿児島市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームポムポムホー。お
はようございます。
ありがとうございます。
久しぶりにいただきましたね。えのきな師匠にお尋ねします。逃げ足の速さを人生のテーマにされているとのことですが、どんな瞬間に逃げようと思うのですか。
確かに、
ぜひご教示いただきたいと。
確かにね、えのきなさんといえば、はい、ね、本当にいろいろやらかしたこともあると思うんですけど。
何をですか。
まあ例えばですけど、ね、おまわりさんを殴って逮捕されたとか。
いや別に殴ったじゃないです
か。エルボーを食らわせて
エルボーが入った
の。まあ、その時もね、その時も逃げなかったわけじゃないですか。逃げるまでもなく捕まったと思うんですけど。
すぐに、はい、すぐにこうなったんですよ。
確かに
抵抗してないのにかけられたんですよ、あれ。あれ不当逮捕ですよ、あれ。最後には向こうは謝りましたけどね。最後には俺が勝ったんで、そっから俺の大逆転が始まっていくんですよね。
エルケさん捕まったんですよ。はい、皆さん、うん、初めて見た方はびっくりするでしょ。
もうね、30年も前の話ですよ。30年も前の話よ。あなたが生まれる前の話だからね。
に、おまわりさんにエルボーを食らわせて。
いや、それはエルボーを食らわしたんじゃなくて、名前めんどくせえな。説明しなきゃいけないだろう、それ
を。ちゃんとね、ほら、
これもうみんな知ってんだから、このネタは。
ゲステレもね、どんどん新しい登録者の方がね、
だからね、
増えてきて。
池袋で、ね、駅前で一緒にさ、仲間 A、仲間 B と3人で飲んでて、その帰りに A と B が喧嘩になったわけだよ。で、取っ組み合いになったわけ、
はい、
で俺が必死になって止めてたの、こうやって。で止めてたら誰かが通報して、近くの巡査が3人ぐらいやってきて、わーってバラバラって来て、なんかしないけど何も言わずに俺をいきなり破壊締めにするわけだよ、こうやって。で最初俺なんか酔っ払いに絡まれたんじゃないかぐらいのつもりで、それで払ったんで、こうやって
払った、手にしたと。はい、
ね、こう体をこう右側のこう腕をね、こう くの字にしてこう、うん、カキッてやったら、うん、このエルボーが相手の顔面にヒットしたんですよ。背のちっちゃいおまわりさんで、若い。はい、それでなんか「減退減退」とか言い始めて、現行犯逮捕ですよ。それでパトカーに乗って去っていくときに、その喧嘩してた A と B が呆然とこう立ち尽くして見守ってるわけですよ。そこでこう私の心の中でかかった曲が、中島みゆきシュプレヒコールが聞こえてきたっていう、もうおなじみのネタですよね。もう何回この話をすればいいかっていう。い
やいや、初めて聞いた方もいらっしゃると思います、やっぱり。
でその後取調室に連れてかれて、本当にこんな丸いランプがあって、で刑事が出てきて、後ろ側でこうメモ書いてる人がいて、それでな、その時ほら本名だから、本名でその時俺免許持ってたからね、免許証見せて、こう
偽造の
偽造じゃないバカタレ。それでなあ種田な、おまわりさん殴っちゃなあ、おまわりさんもおまわりさんだからってわけわからない。なんだこの日本語はとか思って、そしたらこう別な人がこう入ってきて、ひそひそひそひそひそひそって耳打ちして、それで、要するに俺のその権利が晴れたわけですよ。その A と B があれは違うと、証言をして、それで急に羽交い締めにしたお前が悪いと、そのちっちゃいおまわりさんが怒られる結果になったわけですよ。そのまだ新人で、それでまあそれを聞いたそのベテランのデカが、さっきまで呼び捨てにしていたデカが、いやー種田さんね、いろいろありますよね。いろいろありますよじゃねえじゃねえよ、おっさんとか思って、そっからもう畳みかけるように私の逆襲が始まっていくわけですけど、まあ、それはまた別の話でして、で、まあ、 私が逃げ足が早いというのは、例えばその人が心変わりする瞬間とかいろいろあると思うんですよ、うん、態度が変わる瞬間とか、それをね私見逃さないんです。
でも見逃したのは1回ありますよね。
違う、見逃してないの。見逃してない、まあ、見逃してないからちゃんと見てんの。ああ見てたけどそこまでする人ではないだろうと。
ああ、ね、
これは正常化バイアス
です。ああ、腹立たれたんですね、間違いです。無意識の間に、
はい、普通だったら、だから、あれなんだ、あのよろず屋にも書いてるけど、東京でそのポスターの件で大揉めに揉めて、それを翌日梅田でまた3時間大揉めに揉めるやつがあったわけよね、うん、山本太郎 VS 大石明子の、うん、ね、であそこに俺はその場にいて、あの瞬間も俺はもう嫌だと思ったもん、うん、だからあそこでやめればよかったのよ、あそこで。
あ、
でその前に ずっとね振り返ってみれば、例えばそれまでいろんな例えば相談事とかちゃんとしてくれてたのに、それにね一枚何かフィルターがかかるようになったのよ、
はあ、
それがトラブルちゃんなんよ、
は
あ、そこをね俺は見逃さなかったけれど、でもなんとかねそれは俺が間に立ってこうよろず屋の皆さんと、例えば松田さん、お怒りになってる松田さんとその間に俺が立って、なんとか潤滑になればうまくいくんじゃないかと、努力すればなんとかなるであろうと思ってやってたけど、ところが
潤滑油を、
そう、潤滑油が邪魔もなすから最初
そうですね、
もう
パーツクリーナーでシューってなります、
ね、そうそう、キャストロール違う、もうなんかともかくいらねえって言われたんで、まあまあそう、まあ、ともかく人の変、態度の変化とか、例えばそれまでみんなで仲間でワイワイやってたのに、急にその中の 2,3 人で集まり始めて、そこでだけなんか話を決め始めるとか、でそれをその全く見えないところでやってるんだったら分かんないけども、なんかチラチラ見えるようなところでやり始めるっていうのは、これ明らかに相手をはぶろうとしてる、うん、そういう瞬間、そういうね微妙な空気の変化って必ずあるんですよ、
う
ん、でこれを見逃さないことですね。でそれが見えたら、もう私のもう経験則としても言えることですけど、もう躊躇しちゃダメもう正常化バイアスを働かしちゃダメだね、もう速やかに逃げたがいい、
失敗なんから。
だから本当に私はその何大石明子事務所から逃げるのを半年ぐらいかな、まあもっとかな、まあ7、8ヶ月ぐらい失敗したね。もっと早くに出てきゃよかった。
いや、まあもっと言ったら1ヶ月でもいいから早くかったら、
まあ
ね、映画館のお仕事とかね。
映画館じゃなくて映画の仕事。
ああ、映画館。
今出てる映画のロールに俺の名前が載ってたはずなのよ、
はあ、
そこに、お犬様が8人出てくる映画に、はあ、そこにガーってえのきだ信也持って載ってたはずなんだけど、残念なことしましたね。
そうですね、だから1ヶ月ですね、
まあでもこれは自分の判断だからね。俺がそのなんとかそれで、やろうというふうに自分で決めたことだから、それは人を恨むことはできないです、はい、ただまあ願わくばもうちょい早くにちゃんと決めてやってくれよっていうのはあったね。
切る
やった
ら切るで、
だからあれもあれね、その労働基準法違反とかいろその契約のいろんな問題っていうのはもうはらんでるので、はい、あれだって多分ね、俺民事で要するに裁判立てれば勝てるぜ。
まあ、だってすごい理不尽な、
今ここにいる人たちみんなね勝てる要素を持ってる人ばっかりだね。あなたももう勝てるだろうしね、もう翔ちゃんだって勝てるもの、みんな勝てるもの、
翔ちゃん間違いなく被害者、
勝てるはい、ということです。ですからもうともかくそういう微妙な変化を見つけたらもうとっとと逃げ出す。例えばもう会社なんかもね、そんなところに至ってね、その結局精神がだんだんこう疲弊していくだけで、さよほど給料がいいとか待遇がいいとかなんか他に、まあ、これは捨てがたいってものがあるんだったらまだしも、うん、そういう会社って大体もうそれすらダメでしょ。だから
そうですね、
だったらもうとっととね、もう道を変えた方が僕はそのいいと思うんですけどね。まあもちろんそれはもう個人の判断することですから、うん、さて続きまして、東京都文京区からいただきました。52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
たたたた大変です。大石あきこがばらまいた山本太郎片言動画、ついに在日コリアン人権団体までもが抗議する事態に。
嘘や、え、思いますか。
そうだよ、今日昼間も出てたよね。あ、で本当何をやってもトラブル続き、この人に日本の舵取りを任せたら一体どうなっちまうことかということになりました。舵取りを任せたらすごいでしょう。
すごいでしょうね。
そういうことになるでしょうね。
北のね、国を超えるぐらいの北の国が出るかもしれないですね。
いやー、もうバタバタと人がこう、倒れていくであろうということになると思いますけど、まあこれまだね、これご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、これは衆議院議員選挙真っ最中、令和新選組共同代表の大石あきこさんがツイッターである短い動画をアップしました。それは山本太郎代表、令和新選組の山本太郎代表がポツンと映っていて、そこで片言の日本語風のなんかこう話をしている動画なんですよ。でこれはまあ見た人によるけど、すぐにあ、これはあれのパロディだな、パクリだなっていうのが分かるようなまあもので、もともとタイ、あれタイだよね、タイの女の子が、若い女の子が、まあ、片言の日本語で割とそっけない感じにいろんなことを紹介している TikTok の有名な動画があって、でそれを元に、山本太郎さんがやったというやつで、真島君のそれスマホに今出てるので、ちょっと音だけ聞かせてください、そのマイクに向かって、
はい、了解です。
こんな動画です。
今日は淀川区、東淀川区、西淀川区、この花区のお前らに教えてやる、よく聞け。日本は衆議院選挙の真っ最中、30年の不景気、この失敗は自民党と公明党に作られた。支えてきたのが他の野党、誰に入れていいかわからない。これから解説する。維新お前積む、公明お前仏罰下る、共産勝つ気なし、大石こいつに入れろ、大阪5区は大石あきこ、比例は令和、これ大石あきこ令和セットにしなきゃ大石落ちる、大石あきこ衆議院議員一番嫌われてる、本当のこと言うから、つまりお前の味方、一緒に日本変える、大石あきこ、大石あきこ、大石あきこ、何回もうるさいわ、失礼しました、ありがとうございます、今日
というようなね、ものです。まあ面白いというふうに思った方が、まあ、いるとしたら私とは話が合わないだろうなと思うんですけど、
なんかそういう丸々パックってっていうか、そのまあ左翼あるあるって言っちゃあれですけど、何なんですかね、無理やりその若者のなんか流行りに無理やり乗ろうとしてる痛々しさというか、
はい、
なんかそういうのはすごいあるなと思って、はい、その前の東京都知事選でも、
はい、
誰です辻元清美でしたっけ、
ああ
がなんかね、最近若者の中でそのラップが流行ってるからとか言って、
はい、
年配の方がね必死になってラップでなんか若者に訴えかけてるっていうような動画がありましたけど、ああ痛々しくて見てられ
へん。蓮舫じゃなくて、
あ、蓮舫ですよ、はい、そうですよ、はい、
まあね、
2位じゃなくて3位になったっていう、
例えばね、これいや、もうともにこのチョイスがね、うん、そもそも悪いんですよ。
痛いですね、
でね、その山本太郎さんにさせてるっていうところもまずちょっと
ですよね。だから今回の件に関しては山本太郎本人も被害者です。
まあね、
はい、
でまだね、本人がね、大石あきこ本人がまだそうやって片言で自分に入れろって言ってんだったら間抜けでいいんですよ、
だから他人のこの顔を使ってこう自分は知らんふりしてるっていう、
でこの人ね、もう悪い癖があってね、前もあったわけですよ、2021年にね、動画でね、ダンス動画というやつがあるわけですよ。
あれね、
あの動画ね、あれ持ってるの月テレなんですよ、うちなんですよ、うちにあるんですよ、あれが。で、あれ、非公開にしてんだけど、この際、公開にしてやろうかと思ってるぐらいで。
1週間限定で公開したんですか？
ああ、してもいいよ。これ、じゃあ、この後ね、この収録が終わってから、後で、私がツイッターで、リンク貼りますんで。
1週間限定。
1週間限定で。あれはね、だから、ピザ屋さんの店員さんが、ポスターを持って、なんかこう、 キビキビ動いてる路上でのパフォーマンスの動画がその YouTube だかなんだかで流行った時があったんですよ。それを見た大石あきこさんがこれやと、これしかないんやというふうになって、で急遽集められた前島、松田、ホーリーあとその他何人か、
もろもろ、
で私も何のことだかさっぱり分からずに、ともかく榎田さんカメラ持ってきてくださいって言われたんで、分かりましたって言って行って、それでダンスを練習するんですって言うから、はい何ですかって言って、でともかくなんか分かんないから撮っとこうと思って 撮ったわけよ、うん、もうね、撮ってこれをなんとかみんなに見せたい、やりたいんで、編集してくださいって言われたんで、編集したさね。で、俺、ナレーションまで入れてるもんね。
入れてますね。
うん。なんか、ちょっと、情熱大陸風に。
それっぽいことね。
情熱大陸だから、プロフェッショナルだから、なんか、中途半端なやつを。
まあ、見たら鼻で笑いますけどね。
うん。おいで、なんか、で、これ、こんなのやったって、逆効果だべと、俺はもう、撮ってる最中から思ってたんだけど、いや、ノリノリで。で、案の定やってみたら、出してみたらバッシングじゃん。でまだほら今と違ってまだ候補者の段階だから全国的には無名だし、その影響力低いんで大したバッシング炎上にはならなかったけれど、すぐにだから動画引っ込めたわけですよ。これこのまま出しててもしょうがねえっつんで、かえって逆効果だと。で今回はもう衆議院議員2期目に入るっていう人ですよ。この時はまだ選挙中でしたけど、でそれをね、このチョイス、これをね、誰も止めない。
まあ止める人いなかった。でもうちょっと言ったら山本太郎自体も止めれなかったってことです。
まあ普通だったらちょっとおじさんあれ撮ったのちょっとあれ公開やめようやと、うん、あれじゃよくないよって言って言うのがまあ僕は当たり前だと思います。
だからもうね、党内のパワーバランスっていうのがもう逆転してんじゃないかと思って、山本太郎の党ですらなくなってるんじゃないかな、うん、というふうにすごい思って。ってるわけですよ。まあもちろんあの方を西中島さんを選んだとかポトさんを選んだのは、うん、山本太郎本人ですけど、それはあの方のその山本太郎の人事ミスっていうのが、まあ、事の発端ですけど、けどもう今となってはそのなんやろ、まあ、その人事ミスがまあこのまあ始まりとはいえですよ、うん、もうその党を乗っ取られたっていうか、なんかもうすごいあの方自身もすごい被害者なんやなってすごい思ってて、うん、そういう点ではもう令和新選組っていう党はもうなくなってるんじゃないかなとすら思いますね。
ちなみにその今日ね、その在日コリアン人権団体ということで、うん、コリア NGO センターという団体が、うん、こういう、まあ、要望書を出していると、うん、私たちコリア NGO センターは在日コリアンをはじめ日本に暮らす外国人の人権擁護とヘイトスピーチなどの差別解消、多文化共生社会の実現のために長年活動してきた在日コリアンの人権団体ですと、この度の衆議院選挙での令和新選組の躍進にお祝いを申し上げるとともに、与党過半数割れという不透明な政治状況の中で日本社会が誰にとっても暮らし、に展望が見出される社会になっていくために、紀藤令和のね、活躍に期待しておりますと、まず前置きがあって、さて一方で今回の選挙の過程で山本代表が候補者へ支持を呼びかけるために外国人、まあ、外国語のような話し方を真似た動画を公開し、令和新選組候補者が SNS で拡散することで多くの人たちの目にすることになりました、まあ、この動画はすでに削除されていますが、この出来事は公党としての基本姿勢として極めて問題が大きいと考えています。第一に SNS で一般人の外国人、外国語話者と書いてありますね、のインフルエンサーがそのような語り口で人気を博しているとはいえ、マジョリティである日本人がそれを真似てコンテンツ化することは明らかに差別です。これまでも白人が黒人を模してキャラクターを演じるブラックフェイスが問題になったり、大リーグで活躍する大谷翔平さんについてのコメントを求められた解説者がアジア系のアクセントを模した英語で発言したことで謝罪し、放送局は無期限出演停止処分を取って、まあまあそういったことがあると、まあいろいろあって問題じゃんよということを、
世界基準からしても問題ってことなんですね、
うん、でね、例えばね、一部ね、その他のタレントさんだとか、ただ中川家が、はい、そのまあそういう同じような感じで外国人っぽい キャラクターで笑いを取ってるコントとかがある、はい、その動画を引用してる人がいるんですよ、はい、先ほどそれをたまたま見たんですけど、 お笑いの人がやってるのと、
そうですね、
政治家がやってるのでは意味が違うんですよ、はい、さあどちらも取り方によっちゃヘイトになるし、どちらの取り方によっちゃお笑いになるかもしれないけど、ともかくそのやっぱ政治家がやるようなことではないですよ、うん、でそれをね、これを大石あきこさんが自らプロデュースしたらしいので、そのツイートが出たのでそれを読んでみましょう、
はい、
これは、11月1日の午後2時43分に、アップされた、ツイートです。すいませんね、私はあの X っていうのが嫌いなんでツイートって言ってます。10月25日金曜日に公開したないんだよのオマージュ動画、いわゆる片言の動画が炎上し削除するに至った件について、これは私が9月の山本代表の来阪時、大阪に来た時ですね、動画の出演を依頼し代表が演じたものを大石事務所が編集したコンテンツです。だから自ら作ったもんだと、ここがもうね、誰かがこれあの違うやつが AI が作ったもんだとかいろんなことを書いてる人がいたけどもうあのここで皆さんあの一生懸命大石さんをね、そうやってあの、ま、守ろうとしてたあの皆さん本当に下駄外されて本当にあのお喜び申し上げます、
ね、これの一番ずるいとこって何かというと、はいはい、当選後になっあの言ったことですよね。
そうです、まあ、それは後でちょっとツッコミを入れます、
はい、
片言動画の元ネタはナインさんというタイ在住の TikTok インフルエンサーが片言の日本語でタイを毒舌気味に紹介するものです。分かりやすい、新鮮に聞こえる、意外性が笑える、そういう文脈で流行っていて、若い人などが真似パロディ動画を、たくさん出して、まあ、ここまでは状況を伝えています、うん、動画を作成公開したのは流行っているから、面白いから、その流行自体に片言への差別的意味合いはなかったからです。もうこれが先を読んでないんですよ、
はい、
でもうあの単に流行ってるからええやんっていう風にノリでやっちゃって、
ね、
だからさっきの2021年のそのピザ屋のあのダンスのようなあのお兄ちゃんのあれをパクれば流行るやん、ええやんっていう、もう本当にね、安直なね、もうちいといい大人なんだから分別を持って、そこでちゃんと立ち止まって考えるよ。もう山本太郎さんがもう一度考えよう一遍立ち止まって考えようって言ってたろうで、社会で虐げられている人を見下す文脈でその人たちに言及したり揶揄したり真似したり真似をしたりすることは、たとえ巷で流行ったとしても許されないですが、そういう流行ではないと判断しましたっていうのは、あんたが判断していいことじゃないんだよ、これ。
そうですね。
で、新しい言語のあり方、かっこ流暢な言語が上位とは限らないし、むしろそれを破壊する新たな価値観括弧閉じるも提案するものだと思っても、それもあんたが今言っていいことじゃないの。
違う。だから提案できてないし。やったら。
うん。一方、巷で流行している文脈はそうであっても、公人公の人が、片言の真似をするのはまた違う文脈が生まれるのだという指摘は、さっき言いました芸人さんがやるのと政治家がやるのじゃ重みが全然違ってくるというのも含めてだと思います。そういう指摘は重く受け止め、お詫びいたします。今後気をつけます。なんか
おかしい、だから最後軽いですね
今後気をつけます、なんかすいません、だからいっつもそうなのこの人、なんかすいませんって感じなの
です、ね、
謝ってないんですよ。
お詫びいたしますで終わったらいいのに、最後の人
でね、これあの私広報を40年以上やってるあの大ベテランの広報担当者から申し上げますけれど、これは0点じゃなくてマイナス何点ですこれこのツイートによってあの一歩間違うと大石あきこさんは当選証書を自分で破ることになります。これもうあの火つけてますよ、もう本当にね、さ一番やってはいけない、もう広報として、まずね、まずこれやるべきことはど何がベストだったかというと、すぐにヤバってなるはずなんですよ、
はい、
動画が出てから
お
そらく何十分かでヤバになってるはずです、はい、でその段階でまず謝るんですよ、先ほど出した動画はあのいろいろとその不都合があって、そのまあ我々の狙いと違うような結果になるような動画になってしまう、それをアップしてしまいました、ごめんなさいって、まずあの謝って消すんですよ、謝ってから消すんですよ、 消してから謝るじゃダメなんですよ。でそしてその後にどういういきさつで作ったのかっていうことを含む踏まえて、自分たちに資料分別が足りませんでした、本当に先のことまで思いが至りませんでしたってことで謝る、それで終わりですよ。
そうですね、これはだって最初に謝ってれば大した問題になってないはずですから、ね、
ところがこれだけずっとみんながねこの動画どうよって言って言い続けてきて、その SNS だとかでずっとじわじわじわじわ広がっていた、うん、それが今日になって先ほど出たこのコリア NGO センターというところからこういうステートメントが出た。
逆に言ったらこのあれでしょ、センターから、はい、何かが発信なければ
ほっといたかもしれない、
だんまりでしょうね、
いつものやり方だったら、だってこの、ね、西中ルージュの皆さんは黙っていれば台風が通り過ぎる、もうそれで終わるというふうな風潮でずっとやってきたけど、はい、今回はさすがにまずいと思ったんでしょう、うん、でそれでこの先ほど その、11月1日の午後2時43分に出たこのツイートです。これを読んで、このツイートを読んで、大石さんさすがだ、大石さんが差別の意識を持ってなかった、ほっとしたとかって書いてる人たちがいるんですけどバカか、
ほんまにおるんですか、そんない
っぱいいる
間抜けな人が、
それがね全部ね炎上の燃料になるんですよ、
は
あ、で自分が炎上の燃料になっていることを分かってないんですよ、はあ、ここで一番大事なのは、大石さん支持者だったら何をすべきか簡単ですよ、大石明子を叱るんですよ、はあ、何をやってくれたんだと、こんなことあんたを信用して応援してるのにこんな軽率なことやるようじゃ困ると、二度とやってくれるなって、うわやいのやいのって言えばいいんですよ、うん、そしたら一番いい落としどころに行きます、うん、ところがね、それを知らないんだこいつらはあのね、あの弁護する強弁すれば済むと思ってるんですよ、本当に頭の悪い人たちが周りにいるんだ、だから大石明子支持者の皆さんって昔はもうちょっとまともな人いたけど、
と思いますよ、
ね、はい、ちゃんと議論したりさ、他の維新にもこういう問題はあるけど、ここの部分はやっぱり汲み取る必要があるねとか、うん、いろんなそういう議論ができた人たちがいっぱいいたけど、今そこら辺ほとんどいなくなっちゃって、
いないですね、
なんかしないけど、よろず屋の周りにはいっぱいいるよね、
はい、
もうどんどん増えてるぞそういう人が、
ね、
でところがその今はそのようなこう純粋培養したような、なんか本当にね、変なね、変な人たちって言ったら悪いけど、そういう人たちが揃ってるようで、これはまずいですよ。で、ともかく、きちんと謝る、そして、その何が問題であったかってことを徹底的にその海を出すってことをやればよかったんですけど、もうこの後に及んでこんなことやってたら、これは炎上です。炎上に向かもうすでに向かってるというか、もう、まあ、この番組も今火に油を注いでるんだと思います
。炎上してるからこそですよね、うん、こういうことになってるわけですからね。
でこれ多分令和新選組というものを支持していて、大石明子に興味のない人たちからすれば、その何をやってくれてんだと
ですね。
一生懸命頑張って全国でようやくその議員が増えて、勢力拡大した万歳万歳と思っていた、まあ、ほとんどがゾンビ議員ですけど、 でもそこにこう見事に水を差してるんですよこの人は、うん、でこれははっきり言って責任問題ですよ。
しかも共同代表ですからね、
今まで一回も責任取ってこなかったんですこの人は。ああ本当に
これは
あのね、代表っていうのがついてるってことは、ああそれだけの権限を持つと同時に責任を負うってことですよ。で何かそういうポカをやってしまったんならきちんとした責任を取るってのは、これはどこの団体でもそれは当たり前なことで、令和新選組だけがそれがないんですよ。だから変なこう宗教だなんだと言ってる、もう宗教だってまだ教祖がなんかポカやったらやめるぜ下手したら。
まあそうですね、さすがにね、
まあともかくそういうことで、まあめちゃくちゃです。で、ともかく今日のこのおそらくこのツイートということでこれで終わらそうというふうにご本人は思ってるんでしょうけど、
セクハラ問題と変わら
へん、全部そうだよね、
はい、
ともかくね、この令和新選組というところは今本当にダメな部分は何かっていうと、自浄能力がないんですよ
ですね、
その生きててくれよ、生きてていいんだよ、生活を底上げ、そのために奨学金チャラだとかね、消費税をゼロにするとかいろんなまあテーマを掲げてきた。 でそれに賛同する人がいることは事実、我々も一時的には賛同してきたけれど、それについてそれに向かってじゃあちゃんと努力しているかって言ったらしてない、この人たちは。で、
こう、逆ですね。
でこういうことばっかりやってるわけでしょ。そしてもうこの人たちに権限を与えて金あげてるわけだよ、金食らわせてるわけですよ、この人たち。
恐ろしいですよね。
ええ、その金は何かっていうと、国から出る金と、そしてその支持者の皆さんから吸い上げた寄付金とか募金とかそういうやつですよ、うん、でそれをね、うん、無駄に使い、このようなくだらんことをもう連発するわけです、大石さんという方は。それは考えてみてくださいよ。あのね、俺らだけがね、もう土地狂ってね、性格が悪くてね、えのき座ねじ曲がってるラジオ屋がとかって言ってね、うん、ねでそうやってこういろいろ書いてくる、あの本当にあのトンマの大バカ野郎がいますけど、うん、でそこら辺がね、じゃあこれだけ今こっち側に人が集まってきてるわけで、日に日にこっちは膨らんでるんですよ。そのイデオロギーを超えて右から左まで、右や左の旦那様、お嬢様、お姉様、その他全てがこっち側にどんどん、いやもうダメだ令和は、もうこの人、今まで大石さん、その大石さっきの英枠の人もそうでしょ、さっき英枠で紹介した、まあねこれあの今月テレの皆さんのためにやりますけど、英枠で紹介したお便りは大阪府吹田市からいただいた35歳の女性の会社員の方、ラジオネーム山本太郎で浦島太郎っていう方からです。ここ前段の部分だけもう一遍読みますよ、初めて投稿いたします。恥ずかしながら西中島殿支持者でしたが、今年の夏離れました、今では完全に否定派です。あの隠蔽おばさんを、隠蔽おばさんと言われてたよ、1年間も支持していた自分に腹が立っております。 IBB の各番組は今年の夏までムカムカしながら視聴し、画面に向かって悪行増言の限りを尽くして罵っておりましたがありがとうございます。罵りだりしたんですね。今では心の支えですありがとうございます、むしろ感謝しております、あんな分断ばかりを煽る一見善玉、その実悪玉な西中ルージュと違って、 IBB に集っている皆様は、まあ、IBB っていうか、まあ、こっち側その反令和ということになってくると思いますけど、党派やイデオロギーを超えて楽しい方々ですね。まあ話が通じますからね、我々は。
そうですね、
はい、今では大ファンですということでいただきました。そういうの、そういう人がじゃんじゃん増えてるわけですよ。増えてるのは何か、我々が努力してるわけじゃないんですよ。大石あきこさんが一人で暴れてくださってる。
まあ、そうですね、
まあ、他にも何人かやばい人いますけど、そういった人たちがそのあくまで悪目立ち、本当に政治ではなくて悪目立ち政治じゃなくて悪目立ち、そんだけです。それをやってるから、それはもうちゃんと見てる人からすればってなっちまうな。それは当然のことです。だけど数字が増えた今回、
はい、
それは何かというと、自民党からごそっとこっち側に行ったとか、いろんなことがその今すでに分析がなされてますけど、決して令和が頑張ったからじゃなくて上から転がってきただけですよね。
そうですね、
でその証拠にほとんどがゾンビじゃないですか、
は
ね、要するに選挙区、小選挙区の方ではボロ負けなんですから、
うん、
でその選挙のそのシステムの中でのバグみたいなもんですよ。それでその比例復活っていうのがあって、それはもちろん、それはね、江ノ島新右衛門お前そうは言うけども、八幡愛ちゃんは応援してるだろお前って、そうだよ、だから俺はその部分のみダブスタだ俺は。
だからね、ちょっと悔しいですよ、だから本当は八幡さんがね、やっぱりあの復活もね、1位で復活してほしかったんですよ
本当ね、
はい、今回のこの2人のね、結果っていうのは、やっぱりその地位だったりとか、その知名度、あとまあこういったものを利用して戦った人と、あの本当に何やろ、そういう人に何やろ、捨てられた切られたような人たちが、もう一回こう、まあ、もう一回八幡さんがですね、はい、あの集めて、
はい、
あの一つの塊にして戦った選挙だと思うんですよ、
はい、
これね、どっちが大きいかって言ったら、絶対八幡さんの方が功績大きいはずなんですよ。
ああ、
これ八幡さんおらんかったら、そのボランティア全員多分他党に行ったりとかしてますから、
まあ、ともかく例えば大石ボランティアだったベテラン勢が軒並み八幡勢に、まあ、行っちゃったわけだよね、
はい、
でそれがあのちゃんと 愛ちゃんがそれを休校してくれなかったらきっとよそに行ってるってこと、
ね、行ってます行ってます、
はい、まあそういうことですよ。だからあの功労者ですよね、そういった意味で言
えば、ね、そうですよ。
だから決して私があの令和になり変わって言うわけじゃない
が、はい、だから本当にね評価させるされるべき人が評価されていない。
で片や共同代表がこの手たらくですよ、
はい、そうです、交
代です、足引っ張りですから。
これもう一回ね、あの代表選ね、もう一回平やり直して、ちゃんと決めた方がいいと思いますよ、
うん、
はい、あんなねもうむちゃくちゃなことする人がね共同代表になっていいわけがないと。
まあともかくこうやってそのきちんとした反省、そしてまあそのいやないわけですよいつも、うん、もうともかく隠蔽ですよ、黙っときゃいいみたいな、それこそもう数々のね、だからその私がこう書きましたよろずや書く戦いり他、それを読んでいたにはこういうことが起きたんだと。でそれをね今や何とかしてそれを見せまい見せまいというふうに考えてたんだろうけれど、もうこれだけ表に出しちゃった。でしかもあの榎田信右衛門のウルトラシーと言われる完全無料化っていう、
はい、
ええ、あのこれはかなりのインパクトがあったようで、
いや普通ね100円とかに値下げとかね、
ええ、
そこまでかなと思ったらほんまに無料でやったんですね、
ええ、はい、これはもうあのばらまいてやるっていう、これがあの言ってみれば一番のえのき座ミサイルの一番の効き目のあったやつかもしれない。
まあそうですね、
ということでまだ読んでない方はぜひあのよろずや書く戦いで読んでください。本当にあの何が起きてたのか、もちろんそれはもう時間が経っていることだから、もっとその後にいろんなことが起きている可能性が高いです。そして他に被害者が出ていることも十分にあの予見されますんで、ともかくあの令和に関わっている人たちは一刻も早くやばいなと思ったら逃げてください、うん、あのそれがあなたを守る一番の知恵ですということで、まあ落ちるとこまで落ちたもんだなと、まあ、これで当選ですからすごいですね。
ずるいっすよ、でもこれ本当にさっきも言おうとしたんですけど、
はい、
謝るタイミングといえなんで選挙中じゃなくて当選後なんていう話で、
いやまあだから黙っとこうと思ったんじゃないの。
知ってて、これ有権者騙してませんこれ。
いやいつも騙してんじゃん。
いやいやそうなんですけどこれあもろじゃないですか、
はい、でちなみにですね、まあ、これおそらく大石あきこ事務所西中島の、皆さんも、ご覧になってるのかもしれませんけれど、どうぞいつでもあの私受けて立ちますので、訴えるなりなんなりなさってください。で喜んであの大阪地裁でもどこでも行きますので、そして私にはその、まあ、いつも申し上げておりますけども 2TB の、ハードディスクドライブがございまして、その中にもう開くたんびにウヒャヒャウヒャって笑いたくなるような
動画が、テラなんですね、メガじゃなくて、
メガじゃなくてテラです。 2TB で中身ね使用率が87% ぐらいだからほとんど似てるのが近いです。
じゃあ 1.75 ぐらいですかね。
それぐらい、はい、それぐらいの量入っているわけです。でこれにはもうあのまあ他にもね、そこのその2TB のそこにだけ集めてるんじゃなくて他にもあるんで、はい、うちのパソコンにつながってるハードディスク全部入れると10TB になっちゃうんで、でそれの中のあのいろんなとこから榎田さん見てくださいこの通信記録。LINE のこれ見てこんなひどいんですよとか、だからもうすごい証拠があの次々に来るわけよ、写真やら何やらも含めて。ですごいですよ、
そうですね、
すごいことが起きてですよ。で、まあ、でも国政政党なんですよ、すごいですね本当に。だったら見、ね、もうちょっとこう身をこう自分を律するというか、
その何なんですかね、この、まあ、本当にこの国政政党の本当に国政政党の政の文字が別の政になってるんじゃないかと、
小里編かなんか、ええ、
あまりにもそのセクハラ
問題、ええ、
セクハラ問題だったりとか、ええ、まあ本当にあのまだ公開していないセクハラ問題だったりとか、
はい、
多すぎるんですよね。
うん、
でその
だからもう一言でガバナンスができてないわけですよ、
はい、
ええ、であのブラックボックスみたいなもので中がどういうような人間がどういうふうに動かしてるかわからない、なんでこいつが立候補者になってあのそこにこの間だっていっぱいあの偽ライダーみたいなのがいっぱいいたわけじゃないですか、
ですね、
ええ、でああいうような状態を作っていて、それをそのまあよしとしている、だからあそこのいる、まあ、中心人物のまあ、僕はもうやっぱ信用できないですよそういった人たちは一人も、申し訳ないけど、
そうですね、
ということで、まあ令和新選組に関してはですよ、 北海道、茨城、埼玉、そういう、まあ、他もそうだし大阪もそうだし福岡もそうだし沖縄もそうだしあっちこっちでトラブルが起きております。トラブル続きでございます。その都度一切その解決しようとかそれをその前向きにねその自分たちでそのトラブルが起きたのをそれを解決してそして前に進んでより良い党を作っていこうという自浄能力を発揮するとかってそういったことが一切ありません、一切ありません。あるなら見してみろ。ないぞ。で、あ
の、ないよね。ない。ないから見せれないんでしょ
う、ね。そういうことです。うん、で、まあ、それをね、あの一生懸命、そんなことはなかったんだとかね、話をすり替えて、でもこの人はいい人よ、みたいな、そういうことを言うわけですよ。よく、あれじゃない、ほら、ヤクザモン捕まえて、あの人ね、ヤクザモンだけで、でもね、いい人なんだよっていう人いるじゃない。うん、でも、ヤクザモンっていうだけでまずいんだよ、それは。
うん、まあ、あとね、もう一個思うのは、今回の件に関してね、はい、安町さんがね、
はいはいはいはい、
あのボランティアの暴走っていうふうに言ったんですか、
はいはいはいはい。
で、はっきり言って、その他党、他党じゃないわ、他陣営の、まあ、同党ですけど、はい、向こうの言い方でしたら、あの、西中島事務所の言い方で言ったら、他陣営の、うん、ことに関してね、ボランティアの暴走ですっていうような回答をする、まあ、そもそも回答するってこと自体が、そうやって筋の違った話だと思うんですけど、ただ、これってなんか言わされた感じがせんこともないんですよ、
ね。おそらくね、はい、その安持成美さんとしてもですね、はい、問い合わせが来ました。はい、ね、自分とこがやった話じゃないから、はい、回答しなくたっていいと思うんですよ。
そうですね。でも、はっきりやなんとか有権者に向き合いたいっていう。
うん、だと思うんですよ、はい。で、そこでね、おそらくね、自分で勝手なこと言えないじゃないですか、はあ、そうなると問い合わせしたんじゃないかと思う。
絶対そうだと思いますよ、
ええ、あれこういう問い合わせ来てるんですけどどういうことでしょうかって、あ、それはじゃ あのボランティアがしたっていうことにしといてみたいなことを言ったやつがひょっとしたら いたんじゃないか。
いや、そんな気します。
でめちゃくちゃ、はい、でまあそこでじゃあそれを額面通り受け取った安持さんがそのように回答したっていうことはまあ考えられる話です、はい。でもそれだったら仲間すら騙してるってことにな
ると思いますよ、で、結局、まあ、それが本当だったらですよ、安本さんの、株もさ、ただ確かに安本さんってあれですよね、あの選挙中に回答しましたよね、確かね、
早い段階で言
ってですよね。ってなったらこれ安本さんの株を下げてることになると思うんですよね。
いずれにせよですよ、はい、その虚偽の事実ということになっちゃうわけですよ。だって今日ここ大石明子さんが自分がやったんだとちゃんと言ってるわけだから、
うん、ね、これだから前のね
ボランティアがやったとかそういうことじゃないわけ。
よろずやあるあるでもね、あの、はい、発のね問題もそうでしたけど、はい、全部ねあのご家老ことあの方に、
うん、
はい、
これはあの要するに昔我々が大石明子の事務所の寄り木だった時にどうしても発電機が必要な状態がこう発生してたわけですよ、はい、それをね何回も進言してたわけです。発電機を買いましょうよと。でそれについていちいちそれがそのなん、まあ、ストップがかかるというか、はい、NG になってたわけですよ。でそれをね全部ねご家老のせいにしてたんだよね。
そうですね、
ご家老が いらねえと言ってるという体になってた
んで自分涼しい顔してね知らんふりですよ。
ところが止めてたのは本人だったという、はい、要するにケチだったという
で追い詰められ追い詰められたご家老が、はい、もうねあーってなりそうだった時に、
はい、
やっとその本玉が、
ああ
実は辞めるっていうのは私なんですと遅いねって。今回も同じ話で、
うん、
これがもしその安本さんのね件が、
まあ、やっぱねその人格としてね、はい、その問題があると俺は思う。
だからリーダーとしては問題です。
もう大問題ですよ、はい、だからねその指揮官としてねもうまるでその価値のない人ですよこの人、
うん、
これここまでかとは思わなかったもんね。本当これが正常化バイアスってやつなんだけど
ですね。
本当にね、木田さん今までの話聞いて、まあ、率直なご感想一言ポツッと言ってください。
いや、まずそもそも考えが幼稚で安直
はい、はい、
で
どうぞ。
であとちょっと私気になるのは山本さんが、
はい、
どういった経緯でこれを、うん、出演したのかも気になるし、
うん、まあ、
これを出演してあげていいよっていうのも最終的には聞いてるわけですよね、うん、
まあ、あの細かいことはちょっとわからないけれど、
そうそう、ここら辺はちょっと気になるんです
ね。9月に山本太郎さんが大阪に来た時に出てくれと頼んだと。で、うん、それをまあ編集して、で、あの動画の一番ケツのところでね、ボソッとね、なんかこう、そうそう、
何の意味かわからんわみたいな
言ってますもんね。
ね、はい、で、あれ俺本音だと思うんだよ。
いや本音ですよ。本音じゃないと言わないですよ。
うん。で、なんでこんなに出させ、こう無理やりこう出演させられたのか、納得がいかない部分が多分本人にあったんだと思う。
と思います。
で、その一言の、うん、何？
でも結局それは上げていいんですかって聞いて上げてるのか勝手に出してるのかはちょっと分かんないけど、
それは分からない、はい、ただ少なくとも大石あき子という令和新選組共同代表という権限を持ってる人間が私がええんやと言ったんだったら出すってことになるかもしれない
でしょうね、
ええ、
うん、でそこのな流れとかもちゃんと説明をしてほしいですね。
まあそれ多分できんのでしょう、
はい、
ええ、あで、
まあ、じゃないとやっぱり山本さんの方にもなんかね、
う
ん、
いや
もう責任っていうか、
いやだからこれもうあの本当にこれある種のスキャンダルですよ、
はい、
でこれはもうあの本当重大なスキャンダルで、うん、その、うん、党の中で党代表にも泥ぶっかけてるわけですよ。
いやっていうか、うん、泥どころか
まあまあ、はい、ね、で看板にもぶっかけてるわけなんですよ、はい、これもう確実に責任取るっていうのが普通ですよ。で責任取れって言い出すのが普通ですよ。これ自民党でも維新でもどこでもそうですよ。
これ下手したらほんま支持率が思いっきり下がるっていうね。
いやこれは影響でかいでしょ。
ああ
でね、おそらくね、でも俺もツイッターでもつぶやいたけど、あの広報としてね、
はい、
謝罪のタイミングってね、謝罪のタイミングと内容ってね、ものすごい重要なんですよ。これ本当にね、ちょっとでもね誤ったらね、やり方を誤ったらね、もう一気に火がついてね、もうあとは取り返しがつかないことなんです。で今回は事態がとても悪いわけですよ。時間かかっちゃってるし、うん、で例えばこの今日11月1日にこの午後2時43分にもしこの X ツイッターをね、大石あき子事務所として出すとすればですよ、もうともかくね、短く内容の濃い謝罪、それしかないんですよ。で一番いいのは、あの場合によっては動画で自分を撮ってきちんと謝ってる姿をその見せるとかね、うん、で支持者はね、なんでそこまでしなきゃいけないんだって言うかもしれないけど、そこまでしなきゃいけないんだよこういう問題の時は
だからそうね、選挙期間中で上げて30分1時間ぐらいの時やったら普通に消してか、まあまあ、あの、まあ、先言ったようにね、あの消す前にお詫び文入れるか、まあ、どっちでもいいと思いますけど、
うん、
で済んだと思うんですよ、なんかのミスでとか。
今までね、はい、数々の謝罪会見とかね、いろんなものがあったんだけど、はい、その都度大失敗した例っていくらでもあるわけですよ、
は
い、例えば謝ってるんだけど、記者がいろんな質問してる間に私だって寝てないんだよっていう捨て台詞をやって炎上した人とか、ね、もうただ単に号泣しててわけわかんなくなってた、ね、あの城崎温泉が大好きな人とかね、
野村さん、
ね、いるわけじゃないですか。
でもね、今思ったらね、野村さんもね、
いや あれはね、
立派ですよ。
あそこまでね謝るんだったら、あそこまでやるってのはね、あれは芸としても素晴らしいと思ったよ。
まあ、
だって潔いですね。
潔いかどうか分からんけどね。
ただ記者会見やってね、確かにね、
うん、
まあ謝る意思は示してるわけじゃないですか。で今回
これ記者会見も何もやってないの、
まあまあ、この内容で記者会見はどうかわからないですけど、少なくとも、うん、この村上さんのセコハラの件だったりとか、はい、まあ、ポリティの件もね、
マルチまがい、
はい、ね、まあ、思ってもそれ専用の記者会見でもやってないと思いますし、
うん、だからいやプリティの時は一応記者会見やってるじゃん、
強弁でしょ、あれ
で、あれね、その記者も悪い、
は
あ、あの時あの沖縄の二大新聞を敵に回してたけど、
は
あ、あれももっと戦うには記者が、は
あ、
本当にね今ね、あの記者のね、そのレベルが落ちてるので、突っ込んだ質問とかできないでしょ、
うん、
で俺するよ、俺あの呼んでくれりゃ呼ばないだろうけど、ええ、で、あのね、もうあの山ちゃんとかが煽ってくるんで、あの対談しろとかって言ってくるんで、俺はいつでもやりますよ、もちろんやりますよ。向こうが乗ってこないでしょ、
うん、
だって負けるもんね、ええ、
まあだから吊るし上げの時に呼ばなかったんでしょうけどね。
そりゃ俺がいたらとんでもないですよ、そりゃ、まあ、あのということでございまして、まあこれで目を覚ます支持者の方も少なからずいらっしゃると思います。頭を冷やして考えれば、あ、そういう連中だったんだなってことが分かるはずです。この人たちが日本を変えることはありません。悪い方へ変えるかもしれません、はい、というふうに、締めくくっておきたいと思います。ということで、ゲツテレをご覧になっていただいている皆さんはこの辺でお別れをさせていただきます。明日、IBB ジャーナルがしてありますんで、そっちの方でまた、お目にかかると思います。よろしくお願いします。
一緒やなる内容一緒でしょ。自分が翔ちゃんになるだけでしょ。
翔ちゃんはまた翔ちゃん的なあの切り口が来るんでね、またね、またそちらの方もまたお楽しみに、
ね、キレキレのね、
していただきたいと思います。TYC は、日曜日に配信をしておりますんで、ラジオ番組ですから基本的に絵はありませんので、はい、ということでございます。一旦、ではゲステレをご覧の皆さんにはこの辺でお別れをさせていただきまして、番組自体は続いて C 枠へ移っていきます。どうもご覧いただきましてありがとうございました。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジで泣いてやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。